お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。6月12日木曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。アメリカ政府がオーストラリアとアメリカ、イギリスによる安全保障の枠組み、オーカスの見直しを行っていることを受けて、オーストラリアのリチャード・マールス国防相は、アメリカがオーカスから離脱するかもしれないとの憶測を否定しました。オーカスはアメリカのバイデン政権の時に合意したもので、現在その内容がアメリカファーストの要件に沿っているかどうかをトランプ政権が調べています。マールス国防相は公共放送 ABC に対し、オーカスが今後も維持され、2030年代にアメリカから最初の原子力潜水艦が供与されることに楽観的だと述べました。
If you don't stick to a plan, you will never acquire the capability.
計画に沿ってそれを全うしなければ、その能力を得ることはできないことは自明の理です。この計画をしっかりと続け、最後まで見届けることが大事です。そうすることでその能力が得られるからです。マールス国防相でした。一方で自由党のアンガス・テイラー影の国防相は、なぜアメリカがオーカスの見直しに着手したのかについて保守連合から懸念が上がっていると述べました。テイラー影の国防相はまた、アルバニージー首相はオーストラリアの国益が守られていることを保証すべきであり、さらにアメリカのピート・ヘグセス国防長官とオーストラリア戦略政策研究所などの機関が示しているオーストラリアの国防費についての深刻な懸念に対応すべきだと述べています。イスラエルの閣僚2人に対し、オーストラリアを含む5カ国が制裁を科したことを受けて、駐オーストラリアイスラエル大使は容認できないと述べました。オーストラリア政府は昨日、極度の暴力とパレスチナ人の人権の深刻な侵害を理由に、イスラエルのイタマー・ベン・グビル国家安全保障相とベザレル・スモトリッチ財務相に対し、オーストラリアへの渡航禁止や資産の凍結などの制裁を科すと発表しました。オーストラリアの他にもカナダ、ニュージーランド、ノルウェー、イギリスが足並みを揃えて制裁を発表しています。駐オーストラリアイスラエル大使のアミール・メイモン大使は SBS ヘブリューに対し、イスラエル政府は今制裁への対応を協議していると述べました。これは非常に深刻で容認できません。イスラエル政府がすでに発表していますが、今度の日曜日または月曜日にイスラエル政府がどう対応するかを決めます。現役の閣僚2人に対して制裁を科すなど聞いたことがありません。まるでイスラエル政府全体に制裁を科しているようです。そしてイスラエルはこれにどう対応すべきかを知っています。メモン大使でした。体外受精で受精卵を子宮に戻すプロセスでミスが明らかになった不妊治療クリニックモナッシュ IBF のトップマイケル・クナップ氏が辞任しました。モナッシュ IBF では2ヶ月前、肺移植でのミスが明らかになりましたが、今回2件目のミスがあったことが分かりました。クナップ氏は2019年からモナッシュ IBF のチーフエグゼクティブ、マネジングディレクター、そして役員を務めていました。モナッシュ IBF が証券取引所で今週開示した情報によると、2回目のミスは6月5日にメルボルンの施設で起きていました。ニュースを続けます。クイーンズランド州で警察が令状なしに公共の場で金属探知機を使い、武器を持っていないかを無作為に調べることが永続的にできるようになりました。ジャック法と呼ばれる法律では、この警察の権利を2026年までに限定して強化していましたが、これが2026年以降も続けられることになります。昨夜、州議会で法律の改正案が可決されました。 この法律はもともとゴールドコーストで夜出かけた10代の少年ジャック・ビーズリーさんが刃物で刺され亡くなった事件を受けて前の労働党政権が導入したものです。州政府のダン・パーディ警察相はこのジャック法は犯罪が起きるのを防いでいると述べ、この法律の下で行った逮捕の数はこれまでに3000件以上に上ると述べました。妻と子供を騙してパキスタンに連れて行き、空港に置き去りにした45歳の男性が人身売買の罪で裁判所に出廷します。警察によるとこの男は昨年8月、家族と共にパキスタンに向かった後、妻のオーストラリア滞在ビザをキャンセルし、子供のパスポートを持って同じ月にオーストラリアに戻りました。男の妻は今年2月にオーストラリアに戻り問題を通報しました。当局は1歳の子供についてもオーストラリアに戻るための支援を行いました。男は昨日シドニー南西部オーストラルの自宅で逮捕され人身売買の罪で起訴されました。この罪では最長で12年の禁錮刑が科されます。今日6月12日はフィリピンの独立記念日です。オーストラリアのフィリピーノコミュニティも様々なイベントを通じてその文化やヘリテージ、コミュニティスピリットを祝います。フィリピンは1898年にスペインからの独立を宣言しました。フィリピン系オーストラリア人のシーグフリード・バカーニさんはフィリピンで生まれ10代の時にオーストラリアに来ました。バカーニさんは SBS フィリピーノに対し、自分の息子が自分のヘリテージを知っていることは大切だと述べました。
You have to look backwards to move forwards, right? You don't want to make the same mistakes.
前を向くためには後ろを振り返る必要があります。同じ間違いを犯したいと思う人はいません。息子はオーストラリアで生まれましたが、彼にフィリピーノだと言い続けています。上手ではありませんが、タガログ語で息子に絵本を読んでいます。文化を大切にすることはとても重要です。バカーニさんでした。続いてスポーツ、テストクリケットです。イギリスのローズで行われている ICC ワールドテストチャンピオンシップファイナルで、オーストラリアは南アフリカとの試合の1日目を終えリードしています。序盤で苦戦しましたが昼食後に盛り返しました。とりわけバッツマンスティーブ・スミスの活躍が目立った1日でした。続いて水泳です。これまでオリンピックでメダル9個を獲得している男子競泳選手のカイル・チャーマーズが今夜行われる100メートル自由形代表選考会への準備を進めています。チャーマーズには今回モチベーションを支える大きな存在があります。チャーマーズには近く娘が誕生する予定で、チャーマーズは2028年と2032年のオリンピックで家族がスタンドから自分を応援できることを望んでいます。チャーマーズは昨夜行われた代表選考会男子50メートル自由形の決勝では2位となっています。1位は同じく近く子供の生まれるキャメロン・マケボイでした。マケボイとチャーマーズはともに来月行われる世界水泳選手権シンガポール2025で50メートルの出場権を獲得しています。マケボイとチャーマーズは会見で自分たちのパフォーマンスを高め合えること、そして父親になる経験を共有できることを嬉しく思っていると述べました。続いてファイナンスエクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で93円54銭、 US ドルで 64.99 セント、ユーロで 56.40 セント、イギリスポンドで 47.83 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で143円93銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日13日金曜日のお天気です。パースは雨で最高気温は20度、アデレードはほぼ晴れの見込みで最高気温は18度、 メルボルンもほぼ晴れで最高気温は14度、ホバートもほぼ晴れで最高気温は14度、キャンベラは朝方に霜が降りそうです。日中は時々曇りの予報、最高気温は13度、シドニーは 1、2度雨が降りそうです。最高気温は16度、ブリスベンは晴れで最高気温は19度、ダーウィンも晴れの予報です。最高気温は30度の見通しです。以上、ニュースとお天気でした。お知らせの後はカレントアフェアーズに続きます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。